YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日ですね、9月20日、日曜日ですね。こちらは、目黒区民センターにお伺いしまして、能楽大 FM でございますけども、能楽大 FM 的にはですね、今年で、5回目の参加というふうな形になりますけどね、朝の11時半からね、お送りしておりまして、第1部が終了したところでですね、これから第2部に向けて突入してまいりたいと思いますんですけどもね、いつもは、祐天寺は駒沢通り沿い、ね、謎の三角ビール、ゴプロビールから、毎週金曜日4時から、ね、5時半までお送りしている放送ではございますけども、本日は何と申しましても目黒三祭りということでございまして、お祭り広場にお伺いしましてね、屋外ライブ中継にて、これから後半3時半までお時間頂戴しまして、放送の方オンエアしてまいりたいというふうに思っておりますね。そんなことで第1部放送ですね。はい、こんにちは、どうも。はい、こんにちは。第1部放送に続きまして、第2部の放送を務めさせていただきます。メインサブパーソナリティといいますと、目黒区 限定、ね、有名人でございますよ。いつもの目黒さんままごとキーボー伊藤と、そしてこちら第1部に引き続きましてお相手させていただきますのは、幕大 FM では第3週目の放送を担当いたします女性サブパーソナリティといえばこちら。
こんにちは、一野由美です。
はい、そしてですね、第2週目サブパーのね、シンガーノンさんが撤収された後ですね、そちらに代わって、ご参加いただきますのは、なんと申しまして、学園笛はですね、在籍しつつも、ご自身の活動がご多忙のためですね、久しぶりのご登場と相なります、学園笛第9代目にして、現サブパーソナリティの先輩格と言いますよりも、もう大先輩ということになると、なんか長老みたいな言い回しになるんで、本人気悪くするといけませんけど、ので、まだまだお若いですね、学園笛の9代目、女性サブパーソナリティ、ご紹介してまいりましょう。ザオありがとう、ね、からお越しの第9代目サブパーソナリティはこちら。
ザオありがとう、広報部のんです。
あ、そうだ、広報部のんなんだ、はい、それがなんか出ないからしっくりこなかったんだな。
ありがとうございます。お久しぶりだったので。
お久しぶりだったんでな、はい、はいはいはいはい、まあまあそんなお二人でお送りしてまいります、学大 F でございますんでね。まあそれではまあ何はともあれ第2部もトントンと始めてまいりましょうか。再びサンママンことキーボー伊藤と、
新外地の歩みと、ありがとうのんの
学大
F。
9月20日は第284回 87.0MHz 学大 FM でございますけども、何度も申し上げておりますように、本日は目黒区民センター中庭付近にありますね、お祭り広場にお伺いして、屋外ライブ中継にて、第33回目黒さん祭りに参加させていただいてね、3時間30分のワイドワークにて、放送の方をお送りしております。さてですね、第1部ね、放送の方でご参加いただいておりました、一野由美さんには引き続き、最後までお付き合いいただくということでございますけどもね、さあどんな印象でございましょうか。
そうですね、私ブースに来る前ちょこっとこちら全体を回ってきたんですけど、はい、すごい人 で、うん、でブースにね、いながらにしてもやっぱりすごい人、
はい、
皆さんでもここはね、ちょうど学大FMブース前日陰になってるからか、皆さんね本当によく立ち止まってくださって嬉しいなって。
そうなんだね、ちょうどほらこうはあの橋をね、
そうですね、
渡る目黒川にかかってる橋をね、はい、こう渡っていくにはちょうどいい中継点でございますんでね、
素晴らしいところで、
はい、まあ要するにこうあのあちらの、目黒の青葉台側と、
はい、
でこちらのまあ、何でしょうね、神社の大鳥神社ですよ、こっちはね、はい、それをつなぐ駆け足ということですね、またこの愛と愛をつなぐこの愛のサンママみたいな
愛のサンママ、また新しいキャッチコピーですが、
キャッチコピーだなもう自分は言いたい放題だから言ったもん勝ちだからね、はい、今日はでもしかしあれじゃないですか、一野あゆみさん的にはね、はい、もうたくさん通報の方たちに手を振っていただいたりとか、はい、なんかそんな感じでね、いい感じだと思うんですけども
いい感じ
で、それだけに関わらずのんちゃん、
はい、
あの彼女はなんか初めての方だと思うんだけど、早速彼女のことを気に入っていただいたのか、キティ ちゃんのぬいぐるみの贈り物までいただいちゃってます。
ありがとうございます。本当に通行人の方からコッと差し出していただいて。
どう、ね、のんちゃんは
ちょっとも
らったことないから羨ましいかなみたいなね。
3回目なんですけれども
誰か女王のみの愛の手を差し伸べたい。そうでもないか。そうでもないんだけどね。あとあちら の帽子を後ろにかぶってらっしゃる方も、はい、ご常連の方なんですよ。
はい、ありがとうございます。
もうワンフ付きだから、
はい、隣にいるご夫妻が私の友達です。
お、負けず嫌いか超負けず嫌いだ、ね、あ、それで写真たくさん撮っていただいてね。あ、どうもいつもノンがお世話になっております。ありがとうございます。ついでにそのままもよろしくお願いしますみたいなことでね。まあまあそんなこんなでお送りしておりますが、大変でございますけども、ノンさん的には本当に久しぶりだったんでね、いろいろと後でまあボリュームたっぷりに、はい、お話の方伺ってまいりますけども、はい、どうですか、久しぶりに参加してもらいます三祭りの方は。
三祭り今年も大盛況で、はい、今来るときに行列をちょっとインタビューしてみたんですけど、どうですかって、はいはい、今日はどうですかって、うん、だから本当に今日のことを楽しみにしていたみたいで、どうやら目黒のこのサンマを食べるといいことがあるらしいよ。
おー、なるほど。
親子でよく話してましたね。
あ、そうですかね。
一緒に一回は食べてみたいから、うん、もしかしたら今もう間に合わないかもしれないけど、並ぶことに意味があるんだなんていう、そういうお客さんもいらっしゃるんですね。
はい、
どうぞ宮城からの美味しいサンマが届いてますので、はい、その気持ちを受け取ってくださればありがたいなと思っています、はい、
ね、だからそういった意味で言っても何度も申し上げますように、要するに宮城の、はい、気仙沼からのサンマがこちらに来ているわけですし、
はい、
でまたそこのご当地のお嬢ちゃんがこうやって、ね、学芸部に混ざっていただいていろいろご案内していただいたり、はい、トークしていただいたりとかいう部分でね、はい、まあ絵にしも深ければ、はい、また今後のそういったいろんな部分でのね、ネットワークをどんどん広げていく活動、まさしく広報部分といったようなことでね、はい、どんどんとそんなお話。あ、ほら宮城のほらT シャツ、あのお父さん。
あ、そうですか。
あ、お父さんじゃない、お兄さんだね。
そうですね、娘丸が、宮城のマスコット
キャラクター、
娘丸が、
写真まで撮っていただいて、
はい、
あの T シャツのこと、T シャツ、
素晴らしい
T シャツ、素敵な T シャツじゃないですか、お兄さん。
もうそれは
大好きな、彼女の宮城なんですよ、宮城ですよ。
はい、ありがとうございます。宮城県の私、白石市でございます。
白石市でございます。
あ、角田のお世話になっております。
どんだけ仲良しやどんだけ急に仲良しやん
今日ですね、角田市からずんだ餅の無料サービスもありますので、
ずんだ餅の無料サービス、
宮城という
関係者の方ですか。
美味しいたくさん
餅です。それでね、それでは、ああ、そうですか。ありがとうございます、はい、それだけやっぱりね、本当にこの目黒さん祭りとはご縁が深いということでね、はい、ちょっとインタビューしてみたらどういった感じなんですか。
そうですね、あ、じゃあもしよかったら、はい、今日はじゃあ直接角田からいらしたんですか。
そうです、昨日からですねこちらに乗り込みまして、はい、角田からはずんだ餅の無料配布と、あと構造太鼓と徳良太鼓って、
構造太鼓、
はい、太鼓の演奏なども行っておりましたので、
子どもたちが太鼓を一生懸命叩くという、はい、
そうです、昨日からこちらにお邪魔してます。
子どもも一緒に。
そうです、そうです。
素晴らしいですね、はい、うん、この都市交流、はい、今年で33回目となりますけれども、ね、何回目からいらっしゃっているんですか。
私は今回初めてお邪魔したんですが、はい、
どうですか、この目黒区のこのにぎわいは。
素晴らしいですね、やっぱり角田の田舎から比べますとね、すごい賑やかで羨ましいです、
角田といえばロケット の,、
はい、
のすごい有名なところがあるんですけど、
はい、
この間日本もロケットまた成功しましたけど、は
い、 そうですね、
そのあたりはどうですか、地元の方から。
地元としてもですね大変嬉しくてですね、これから宇宙ブームがどんどん広がってくれればなというふうに思っています。はい、
ありがとうございます。はい、環境のこと考えるのに宇宙のことってすごく実は、はい、参考になるんですよね。
はい、
またこのあたり後の方でも、はい、詳しく話していこうと思うので、はい、どうもありがとうございます。
ね、お名前をお伺いしましょうか。
角田のジミー八島でございます。
ジミーさんでした。ね、はい、もういいよ、仙台の方なのにジミーちゃんというジミー、ヘイジミーみたいな、これでまたこのお話がまた宇宙の話まで、
そうですね、
インターナショナルワイドに広がってしまうという部分でね、いちのちゃんと今のインタビューのこの
素晴らしい、
ね、縦板に
話がどんどん
縦板に三ツ矢サイダーですよ流れるように弾けるように、
そうい
った意味で言うとやっぱりちょっとお勉強になるでしょ。
勉強になります、ね、
キャリアが違うから。
いや知識も大きい、叱られ叱られ、いじめられいじめられ、そうそう、はい、やってまいりましたので
私がもう踏んだり蹴って、ほら
負 けちゃいけないよ。
いやいやいや、もう負けちゃいけないようにだいぶ鍛えられましたからね。そういった意味で言うと、でも本当にそういった意味ではやっぱりこう T シャツ1枚でこういう声だけ交流できちゃうんだね、のりちゃんね。
はい、やっぱ嬉しいですもんね。
だって彼がジミーちゃんってこと、ま、あの T シャツ着てなかったら知らないもんだって俺ジミーさんはやっぱりあの T シャツを着ておいてたから、うん、ジミーさんだと宮城を背負ってきてるっていうんでね。こんにちは。あーどうもどうも、また懐かしいね。こちらはまた大阪からね、今また東京に戻っておいての学 F のもう初期の頃大活躍していただきました、佐藤さん、はい、佐藤さんじゃ斉藤さん、ごめんなさい、斉藤さんでございます。またべっぴんさんの神さんを連れてですね、まあ目黒さんますに今年もご登場ということでね、どうぞお幸せに。ありがとうございます。赤ちゃんできました。赤ちゃんできたの。まだ、じゃあこんばんは、頑張ってね。どうもありがとうございました。
ほらほら、
昼間の番組だから。でもやっぱりこのトークが嫌で斉藤さんいなくなっちゃったんです。キーボさんえげつないっちゅうはいはいはい、
お祭りを通していろんな方とまた再会ができるっていうのまた嬉しいですよね。
嬉しいよね。だから祭りならではじゃないですか。
本当だと思います。
こうやって懐かしい顔ぶれが会えるっていうのはね、もう祭りとあと葬式だけ。
いや結婚式とかね、
結婚式とかね、はい、またほら綺麗なゴージャスなお姉様方がね、もうきらびやかなほらコスチュームでスカートをひらひらでね、
はい、もうタンバリンまで鳴らしていただいて、
これはきっとベリーダンスとかそんな感じなんでしょうかね。
そうですね、綺麗ですね、羽がひらひらと、
もうベリーダンスって言った感じでうなずいていただいておりますから、おそらくそうなんだと思いますけども、
優雅な、
あれ気がついたらあれじゃないか、さっき撤収するって言ってたのシンガーのんとか一緒に混じって踊ってたじゃないですか。大丈夫かね、ちゃんと撤収したろうか、あれ大丈夫でしょうか。だからそういうイベントもね、屋外の方でいろいろやってたりなんかしますけど、まあこの目黒さん祭りっていうのは先ほどから何度も申し上げておりますように、はい、宮城県の気仙沼からさんまがこちらの方届けられてるっていうことがあったりとか、はい、先ほどずんな餅関係のねお話もありましたけども、
馴染
みが、はい、深いということでね、そんなところで、まあ、市野歩さん、はい、今日のんさんがお越しになっていただいたのは、はい、そんな、まあ、どうぞよかったら椅子とかおかけになってね、ゆっくり聞いてくださいね。はい、1時間350円になっておりますいつまでお金取らないから、はいはい、まあまあそんなことでノンさんには、これまでの近況と、はい、またそういったこう相対的な岩手との関係性とかね、また今後 その、はい、活動の抱負なんかをじっくりお伺いしてまいりたいと思うんですけども、
はい、
さあどういった内容になりますでしょうか。
そうですね、まずこの宮城県の気仙沼市と目黒区の関係からもう一度ちょっとお話したいと思うんですけども、はいはい、毎年この時期に、うん、美味しいサンマ、水揚げしたばかりの美味しいサンマを、うん、目黒のサンマ部隊というものが結成されまして、
徹夜できちゃうんだよこれまた、
はい、そちらの方たちがボランティアで、うん、目黒区までトラックに乗ってやってきてくださるという、そういうお祭りなんですね。
知ってた、一野さん知ってた。
知らなかったです。
知らなかったですね。
そうですか、はい、もう第33回目ですので、ね、結構もう長く、うん、親しみ愛されているその地元の祭りなんですが、はい、でその時に、カボス、
カボス
サンマといえばカボスがすごくぴったりなんですけれども、
カボチャをグーッと小さくしたやつだよね。
いや、カボスはね、違うんだ。
違うんだ。
カボスは
よく聞いたけどね、カボスとカボチャは違うんだから。違うんだよねな。
柑橘系なんだ。
あ、アッペトッペしてるわけじゃねえんだから、アッペトッペ。
ちょっと鉛が出ちゃいますね。
この前宮城行ってアッペトッペだけ覚えてきたから俺も。
よく
アペトペ、
すごい今普通に聞いてましたけど、
そうでしょ、
キーボーさんどうしたんですか。
去年だって宮城のさ、美味しいもの祭り行ったじゃないか。
そうなんです、去年ですね、
市
野さん、はい、サンマンさんを呼んで、はい、宮城の河北新報社で宮城いいもの祭りというのをやったんです
ね。新報社があるんですけどね、そちらでね、のんちゃんと一緒にパーソナリティでねイベントやったわけですよ。
楽しかったですね。
あの時にクイズ出されてさ、キーボーさんアッペトッペってなんか分かりますか。分かるわ
け、アッペトッペだって、
そう、 あちこちって意味なんでね。
そうですそうです、
それを覚えて帰ってたわけなんですけども、
ちょっと違いますね。
あ、違ったっけ。
アッペトッペっていうのはなんかこう、うん、めちゃくちゃとか、ちょっと変だよとか、
あ、そうなんだ、
なんかそういう時に言いますね。
あ、そうかそうか、
アッペトッペなこと言うんでね、
なんか見当違いなこととか、見当違いなこととかね。
そうです、
あ、はいはいはい、
あちこち話が飛んじゃうよとか、そういう時に使いますね。
あ、そう、方角だけを意味するわけじゃなくて、
そうですそうです、それだけじゃないんです。
はい、はい、まあまあそんなことで、それぐらい縁が深い、岩手県とのまた関係性、あ、ごめんなさい、宮城との関係性。俺どうもね、宮城と岩手で一緒になっちゃうんだよな。 あ、まあ、これ本当に気をつけなきゃいけないんだけども、はいはい、まあまあそんなこんなで、はい、岩手といえば今ほら楽天ゴールデン、は
い、岩手じゃないですよ、
宮城といえば楽天ゴールデンゴールスも頑張ってるじゃないですか、
はい、楽天さんが頑張ってます、ま、
間違いすぎだろうって
ちなみにですね、ただキーボーさんが今少しこう間違えちゃったのは、はい、もう一つのさんま祭りがあるんですよね、
おお、それは
品川の方ですね、はいはいはい、であちらの方は岩手の方からさんまが来ているんです、
そこだ、
はい、で目黒区の場合は宮城の気仙沼なんです、
お互いだからいいライバルでね、
そうですね、
いい意味で張り合っていただいて、
はい、
私この前そっちの方にもちょっと顔出したんで、私は目黒のコウモリ男と呼ばれてますあっち行ったりこっち行ったりしながらさておいて、はい、こんにちは、
はい、それでですね、はい、ね、今日はさんまのすり身汁が限定2000杯、はい、気仙沼市の方からまたこちら無料で、はい、提供されてます
ので、すり身のお魚が2000倍ですよ、
うん、で去年私の方でさんま舞台の隊長にインタビューさせていただいたんですけども、うん、ただのすり身汁じゃなくって、まあ、ちょっとこうまだ企業秘密のすごく美味しい出し方をもう目黒の皆様だけに提供してるっていうふうに聞いていますので、
知ってましたか、一野ちゃん、
これ今年もそういうような美味しい美味しい心のこもった、はい、すり身汁が、
なるほど、
はい、飲めると思います、はい、あとはですね、さっきジミーさんの方からご紹介いただいたんですけども、ほうほう、宮城県の角田市というところからずんだ餅、はい、
ずんだ餅、
はい、こちらも無料で配布されてますので、
ずんだかだずんだかだったったずんだ餅ずんだ餅、
一野さんはずんだ餅知ってる、
ずんだ餅だもん、
聞いたこと
ありますけれども、
どんな餅になりましょうか、
どんな感じでしたっけ、
ずんだ餅っていうのは枝豆をすりつぶして、はいはい、甘くして、はい、食べる美味しいね、緑色のお餅なんですけど、この時期がねすごく美味しいんですよ、
美味しいんだまた、
こちらも無料配布で、無料ですか、そちらも、
これも無料で提供させていただいてます、
バケオバンブルマイなんですか、
バンブルマイですね、
今日もうしっかり食べるときはもう向こう1ヶ月何も食わなくてもいいぐらいっていうのそれぐらいの勢いでガンガン食べちゃってもう、だってすり身汁でしょ、サンマでしょ、
はい、
ずんだ餅でしょ、
はい、
でのんちゃんのなんか握手会でしょ、
そうですね、後でやります
ので、
1回500円、
この乗り
長い、
このね、一人乗りツッコミ見事じゃないですか、
勉強するところです、
さすがですよ、
ね、
地元のラジオ局とも絡んでるからあれ 何ラジオって言ったっけ、あれ、
はい、東北放送です、
東北放送、
はい、東北放送というラジオにも一緒に出させていただいて、
はい、そうなんですよ、
ありがとうございます、はい、あとですね、ちょっと面白いものがありまして、若返りまんじゅうというのがあるんですね、でこれはちょっと秋田県から来ているんですけども、
なるほど、いろんなところからね、
そうなんです、
はいはいはい、
でちょっとこれ私取材したかったんですけど、さっき長蛇の列で食べることができなかったので、
はいはい、
もし会場にいらっしゃる皆さんで若返りまんじゅう見たことのあるとか、うん、食べたよっていう方がいらっしゃったら、ぜひこちらに来ていただければ、ありがとうの特製カードをプレゼントしますので、
そんなカードできちゃったの、
はい、
ぜ
ひいらしていただければと思います、そうですね、あとはですね、さっき河北新報社というその地方新聞社の名前が出たんですけれども、はい、ここで9月から実は私ブログを開設させていただいてまして、ですね、宮城県の、心のこもった美味しい食材のサポートをさせていただいてます、
何をさせていただいてる、
ですね、宮城県の心のこもった食材のレポートをさせていただいてます、
どうもありがとうございます、これは何でしょうか、
どうもありがとうございます、
ずんだ餅、
若返りまんじゅう、
若返りまんじゅう、素晴らしい、ありがとうございます、
こちらの特製カード、
はい、お名前は、
はい、
はい、特製カードをお持ちになっていただいて、はい、はい、どうぞ、
カード、
はい、お名前、お名前は、
ありがとうございます、
横山さん、横山さん、ありがとうございました、
ありがとうございます、
みんなで、みんなで作る拡大 FM ね、みんなで作る目黒さん祭り、ね、
びっくりしました、
ついでにさんまマンもよろしくお願いしますよはい、
それは何、せっかくですのでちょっと食べてみましょうか、
放送中に今横山さんが歩いてらして、
今お話をしてい
たらこれどうぞって言うんで置いていってくださるの、
若返りまんじゅう、
それも若返りまんじゅうです、
じゃあそれいらねえって話なんですよ違うのか、
いや
食べてみてい
いですか、
はい、どうぞ、
若返りまんじゅうって金の色で書いてありますね、秋田美人の踊ってる絵が書いてありますね、
またもっちりもちもちでなんかテカテカでね、
すごい
ツヤツヤじゃない、
ピカピカですね、ふんわりしてて、いい匂いです、いただきます、
ごめん大丈夫、もう食べてるし、
なんか薄皮のまんじゅうですね、中にあんこが入っていて、甘くて美味しい、
甘くて美味しい、この人だけですよ、目黒さん祭りに来て唯一物食って帰るのは本当に私笑ってるけどね、5年くらいイベントに参加しますよ、サンマなんか一品も食ったことないですよ俺 はっきり言って。でこの人だけ3泊って帰ってきたら しかもなんかあのなんかあのビップ待遇でね、一番おいしいとこ食べさせてもらってるんだから、取材に来ましたみたいな顔して一番おいしいとこ食べてんの。
しっかり
カモフのカモフのたっぷり食べてちゃっかりしてんだよ本当に。
いやでもおいしいですね。これ甘さを抑えた皮むきあんと上品な甘さの黒砂糖、
うん、なるほど、
はい、
ネーミングはしっかりしてるじゃん。ネーミングはなんていうネーミングだっけ。いい、
ね、若返りまんじゅうです。
若返りまんじゅう、はい、あそうなの、若ハゲまんじゅうだよね。
やめてください金坊さん、若返りですので。
おー素晴らしい、
は
い、
秋田のこれ、あ伝統の手作りのお菓子ですね。
あそうなんだね、
はい、はいはいはい、すごい、わ嬉しい、ありがとうございました。なるほど、ちょっとこれ3歳くらい若返ったような気持ちで、
うん、まあいいね、その辺もやっぱりそらさないね、さすがに。アイスクリーム食ってるお嬢ちゃんどうしたらいいんだよ。どんどん老けていくのかじゃあ。はい、じゃあどうもいつもお世話になります。どうもどうも、
いろんな方がね来ていただいて本当に嬉しいです。
そ、
はい、まあ、あそれで、あそうですね、今、
うん、
話が飛んじゃったんですけれども、はいはいはい、ちょっと嬉しいサプライズでしたね。
そうだ
で、その家屋新報社の、はい、宮城のフードライターっていう、はい、そういう項目がありまして、ブログと紙面で、あの今度そのブログとか記事を書かせていただくことになりまして、はい、あの私はその東京の出張部門ということでやらせてもらっているので、
美味
しい食材はもちろん、紹介させていただくんですが、東京で見つけた、うん、あの心のこもった美味しい食材っていうのも、ありがとうの友達ということで紹介させていただいてますので、こちらを見ていただければ嬉しいなと。で早速この若返りまんじゅうのこともあの記事に書かせていただこうかななんて、はい、今思いました。
なるほど、
はい、
であのどうなの、基本的にそういったエコとかロハースという部分でいうと、あなたは基本またその講師とかも始められたとかいうふうに伺ってますけども、そういったその活動なんかもよかったらどうぞ、お話ししててくださいよ。こんにちは、
はい、そうですね、
はい、どうも、
私はもともと農場で育った、まあ、農場の娘なので、はい、あのエコとかロハースとか、うん、あのそういう自然に触れ合うことがすごく好き で、うん、でせっかくあの東京に出てきているので、そのあたりで話をいつもあのさせていただいてたんですね、
はいはい、
で最近私ちょっと興味があるのが宇宙のことなんですね。
宇宙、
ついに弾けた女もそこまで弾けちゃったか。
いや
宇宙まで行っちまったかも。
宇宙に今うんと興味あんだよ。
宇宙に興味あんだ。
宇宙
あらどこまで飛んでったのこの女は。
それでですね、今ちょうど映画で、
はい、
空へっていう、
空へ、
はい、宇宙のあの、うん、まあまあ、ロケットなんか の、 その開発の過程とか、そのいかにこう努力してとか、どういう工夫があってその打ち上げまでに至るかっていう、そういうドキュメンタリー映画が公開中なんですね。
話の途中だけど、またほら今はさ、この前もなんか、はい、あの衛星だか何とか飛んで、
そうですね、
種子島
が、
あれ飛んでったりとか、あとこの前ほら皆既日食だとか、なんかいろいろあったりとか、
ありましたね、
なんかもうそういう天文的なことの神秘だとか、宇宙に関することの話題はもうレジロ押しですよね。
そうですね、そうだと思いますね。あのさっき来てくださったジミーさんの角田市にも、あのロケットをこう打ち上げる、まあ、ロケット研究所みたいな、なんかそういうところがあるんですね。でその中でいろんな体験ができたりとか、小学校の子どもさんたち向けにその宇宙の授業が行われてたりとか。
あの宮城では何、小学校の子どもを宇宙に打ち上げてんの。
だいぶ語弊があります
それは。そうじゃなくて、変に受けちゃったんだけど、それだとすげえな、どんどん子供を打ち上げてるのかなと思って、宮城ってすげえとこだなと思って、違うね、帰っちゃくれるじゃねえかって、
まあ、体験ですね、おうおう、体験ができると、で私もあの小さい頃に、
そこに体験したわけじゃないもういいよ、
体験ですね、うん、はい、体験、行動、
はいはい、
の世界ですけれども、
はいはい
はい、あのそこに毛利さんが、
うん、
あの
来たりして、こんなに受けると思わなかったから、2度も押しちゃったよ、俺も、うんうん、はいはい、
で毛利さんが来たりして、
あ毛利さんがね、
はい、で、はいはいはい、そこであの幼い頃の私はそこですごい感動を覚えてですね、
おお、なるほど、
やっぱりそのテレビでしか見たことない人が来て、うんうん、そして宇宙を語るってすごいなんかびっくりな事件なんですよ。
おお、なるほど、
でそのあたりからももともと星とかには興味あったんですけれども、
ほうほうほう、
この、まあ、話を戻してそのエコとかロハスとか考えるときにその宇宙規模で考える、宇宙規模でその地球は一つっていう視点から考えるっていうのが結構あの皆さん気づいている方と気づいていない方がいらっしゃって、
あのだとすると話の途中ですけど、あの宮沢賢治の銀河鉄道もなんか、あどうもジミーさん、ジミーさん、ジミーさん、ジミーさん大人気、もう学歴的にはジミーさん、あとあどうも、だいぶなんか
男たちがだいぶ赤な顔ですけど大丈夫ですか。
ぼちぼちほらもう容器も良くなってきたんで ね、あのお酒の加減もあるでしょうし、日射の加減もあるでしょうし、まあ、あの鳥インフルエンザじゃなきゃいいなというふうに思った
す。すごい強烈なインパクトでしたね。
はい、まあまあそれさておいて、さっきのほらあの宇宙につながるという部分でいうと、宮沢賢治のね、銀河鉄道の夜とかのね、知りないんじゃねえか、あのそっちにもつながるんじゃないかなと、
それはあの練馬のあの
あ、ね、ような、ね、イメージではございますけども、そういった意味で宇宙にやっぱエコとロハースをどんどんともうそういう、まあ、いい意味で、解釈したりつなげていこうと。
そうですね、
実際そういった運動は行われているわけなんですね。じゃあ
そうですね、今そこら辺にすごく興味があるので、うんうん、あの今度その空へというドキュメンタリー映画も、まあ、あのちょっと見に行こうかななんて思ってるんですけども、
はいは
い、またそのあたりも、まあ、ブログとかいろいろアップしていこうと思ってるので、うん、はい、あのコメントとか寄せていただければ嬉しいなと思います、はい、でそのやっぱりそのエコとかロハスって、うん、イコール節約っていう風に思ってる方も中にいらっしゃるそうだ、
はい、
多
いね、正直ね、ちょっとね、最初に、ね、エコとかロハス言い始めた時にね、うん、俺なんかはどっちかっていうともう、あ、大体がまあさ天の弱なんだけどもね、なんでケチくせくさくねえとかさ、貧乏くさくねえみたいなさ、日本人がいかにも考えるような、そんな印象あったんだけど、今オバマ大統領からしてね、そういったこう要するにエコとかロハースとか、そういった部分で地球規模の環境のね、あのそういった問題を取り上げていこうみたいなことになってるぐらいだから、あのそういったことでは今はなくなってるわけね。
そういう
ケチさいとか貧乏さいとかじゃなくないわけね。
そうなんです、あの資源は一つっていう、そういう視点で、みんなであの上手に使おうとか、あとはその次の世代のために、あの今の世代が何ができるかとか、そういう視点で話せるようになるので、やっぱその宇宙開発ってあの、まあ、JASCA の JASCA という機構があるんですけれども、NASA ではなくその日本版 の, その宇宙のこといろいろ研究されているそういう機構なんですけど、そこの元職員の方に聞いたときに、やっぱりその宇宙開発っていうのに、あの投資しすぎなんじゃないかっていう声も、あの時々あるそうなんですよ。
そうだな、
で
もそうじゃない、莫大な費用かかるもんな。
そうです、でもそうではなくて、それはもちろんその人類の可能性を広げるっていうところもあるけども、そこからのカーナビだとか、あの内視鏡だとか、
あの
レトルト食品だとか、
内視鏡お世話になってますから、
いろんな副産物が、
はい、はい、はい、こんにちは、
実はあるんだよっていうことで、もっと身近にあのそういうことを感じてほしいな
と。あ、おっしゃる通り。だからね、ちょっと生意気なことを言わせてもらうと、やっぱりそのマクロの世界っていうのはミクロにもつながるからね、
そうですね、
圧倒的にそういう広がりがあるっていうものは、そういうものをこう逆に取られると、どんどんどんどんミクロの世界に、あの要するに特化するっていう部分でいうと、あの人間の体内も宇宙みたいなもんじゃないですか。
あ、そうです ね、
それをほらまたあの、ちょっと古い話になっちゃうけど、昔あのウルトラシリーズでウルトラセブンっていうあの、あれがあって、そのヒーローもののね、あれ飛び出すと、ほらミクロの血試験っていうのがあって、体内にこうウルトラセブンが入ってくるっていうのがあったんだけども、あれも見るからにも宇宙をさまよってるみたいなね、そういう印象ってあるわけじゃないですか。だからもう私なんか本当正直言って、市野さんもご存知の通りね、私今年はもうちょっと大病したじゃないですか。そういった意味で今のお話聞くとね、逆に宇宙に対して違った意味で親近感とかね、興味が湧いてきちゃう。
いいと思います。
いいですね、この感覚発想でも悪くないでしょ
徐々にサママンさんを洗脳して
先生悪くないでしょ。
はい、あの120点ですね。
講師だから、講師をやっておいてたからね。
そうですよ、
もう俺このままなんか話聞いてたらさ、契約書にサインしてパンパンとしたんや
ろ
と
思う。危ない危ない、それやめてください。
それぐらいの勢いで お話なんですけど、ちょっとお話の途中ですけど、はい、どうですか、一野さん的にはそういうお話を聞いてて、さっきの個人としてはあんまりエコとかロハスっていうのはね、興味とか関心持ちづらいもんだと思うんですけども、
この間ちょうど私もブログで、市のブログで書いたんですけど、星が最近都内だとあまり見えないなと思っていて、やっぱり山だとか海に行かないとなかなか綺麗で大きな粒の星が見えない。
そうだそうだ、
そういった時に自分に対して自分の世代でも危機感を感じるけれども、やっぱりその次の世代とか、そのまた次の世代のことを考えると、やっぱり動きやすいかなと、その何か取り組みができやすいかななんて思って、ちょっとブログに綴ってたりしたんですけど、
あなたもさすがにブログに、
なんで今ちょっとこの話を聞いてすごく共感して、
先生やっぱり興味を持っておいでの方多いですよ、
はい、200点ですね。
200点、
はい、ありがとうございます。
でも私は大体115点ぐらいだったと思って
なんかでもそうですよね、ノーさんもおっしゃってましたけど、やっぱエコイコール節約できるからやるっていう方々も多くて、まあ、それはそれで、
全然いいことなんですけど、無駄にしないっていうのはすごくそれは素晴らしいこと、
でもまた一つね、やっぱりその先に、 節約とはまた別の目的があるというかね、それをやっぱり皆さんで、ね、ちゃんと心に据えた上で取り組んでいただければ非常に嬉しいななんて思いますけど、
う
ん、
いいと思います。やっぱりこう誰かのためにっていうのがすごく皆さんこう励みになることだと思うので、そういう視点をもう一つ持っていただけたらきっといいんだろうなっていうふうに思いますね。
ということはこのイベントなんかもまさしくもそういった意味で言うと、ほらさっきの森下さんのね、はい、JT さんのゴミを拾って、ね、拾ってあれしようっていうのもそうだし、うん、今ののんちゃんの発言もそうだしね。それでやっぱりまあこのサンマですよ。サンマはなんか
振り込んできましたね。
こうやって
なんかなんかサンマが始まったしよ。
サンマが自然に泳げるような、
ね、おー
そういう
地球、
そういう地球、
確かに
ね、そういうことですよ。
確かにそれはうまいこと言いました。
はい、はい、これ新曲目黒の中目黒の夜っていうのが出ますんでね、どうぞサンマよろしくお願いします、ね、
新しい、はいはい、CD も絶賛発売中ですので、
はい、目黒川墓場という曲とね、あとは恋の街楽大という曲が、
いい曲ですよ。
後で生演奏で歌いますんで、このバイオリンの坂本で一緒にやりますんで、よろしくどうぞ、ね、
はい、じゃあ以上
エコとロハスに全く関係ない発言でしたけど、
ね、はい、ハンマーさんが暴走してきましたので、はい、じゃあそろそろ私のコーナーは、
そんなでよかったの、
はい、大丈夫です。もうそろそろあの、ね、尺がありますよね。
尺はいいよ、はい、もうおしゃべり、なんか次のゲスト来ないんだもん、だって次のゲスト、ちょっとチラシとかもよかったらお持ちになってくださいね。はい、
ありがとうございます。
はい、いろいろどうぞお持ちになってください。
は
い、
そうですね、はい、あとはですね、まあいろいろニュースあるんですけれども、はい、じゃあもう一つ、映画つながりでのお話なんですが、はい、去年豚がいた教室という新橋さんから出ている、
は
い、
ほら見てる人いるよ。
見てくださいました。
以前ラジオでご一緒させていただいた時に、
そうだそうだ、
映画のことをおっしゃってらして、見たくなってこの間見たんですよ。
ありがとうございます。どうでした、一野さんは見たら。
ですよね、子どもたち あのドキュメンタリーというか、子どもたちの表情がすごくなんていうんですか、リアリティがあって、大人が見てもすごく考えさせられるというか、
胸にジーンときますよね。
そうですね、
やっぱりね、俺も自分が また自分の体話になっちゃうけど、はい、あるものがね、そこにあるとね、もうね、当たり前のように思うんだよ。
そうです。
だから人間ってそこは傲慢なもんでね、うん、体悪くなってみて初めてね、どんなその食事の食べ方が大事なのかなとか、何を摂取したらいいのかなとかね、うん、俺なんかもう今正直言って免疫博士だもんなって、も
う体の、ね、手術してね、
そうだからその免疫、うん、俺もうちょっとシャープになってますます、ほら、ジャニーズ系に磨きがかかってんだろ
ちょっと青くなり、
そう、不健康だよそれは。そうじゃなくて、はい、要するにその、いいのそうじゃなくて、そういうほらもうあるものがね、当たり前だと思ってたものが、そういうものを考えるようになるっていうのが、当たり前じゃないような状況を考えさせてくれるのが、あの映画だったんじゃないかなと思ってさ。
そうかも、そうですよね、だって小学校に豚がいるなんてまずいないですもんね。
やっぱりその状況に、初めて遭遇して、豚が死んじゃったらどうしようとか、その食っていうものをどうやって摂取していったらいいんだろうかとか、
食べていいのかどうなのか、
なあ、そんなことやっぱ考えちゃうもんな、
なんだとか、
そう
あの映画で、その唯一こうちょっと足りないなっていう風に生産者の方から見た点があって、それっていうのはそのいかに育てるのが大変かとか、そういうその生産者の視点なんですよね、
はいはいはい、
であれはその子供たちが大事に育てた豚ちゃんをどうしたらいいか、食べていいのか食べちゃダメなのかって、その葛藤っていうのはすごくこう見ていてちょっと切ないものがやっぱり大きすぎて、あれはやっぱりそのペットとして飼ってしまっているので、そのピーちゃんとの思い出とか、
そうだそうだそうだ、
そういうのってやっぱちょっとずれたんじゃないかなって個人的には思うんですね。その命の大事さを教えるときには、やっぱり逆にそういうふうに連れてかないでとか言っちゃう子供の方がきっと分かってるんですよ、その命の大事さを。やっぱその子供の発達段階とかもあるので、ね、そうすると、今度うちの地元の教育長さんと連携をして、まだ仮の話なんですけれども、詰めていく話なんですけど、地域の小学校で実際に豚を飼う授業をしようかと、でその時にその小学校の中で飼うのではなくって、農場と連携してやろうかと、で合わせて豚っていうのは循環型の農業なので、地域の野菜農家さんとかともすごい親しくしてるんですね。なのでそこで採れた野菜を豚にあげたり、その地域のつながりっていうのをその農業を通して知っていただきながら、それを例えば YouTube とか、写真とかそういうのを追いながら、子どもたちと一緒に育てよう、そ そういう取り組みをしようと思ってまして、
だからねそういうまた話途中だけどね、この方はねそれだけ豚にやっぱもう自分の情熱をかけてね、
はい、
あのやっぱりそういうものをやっぱりほら食育みたいなことにねもう本当にこう命をかけてと言ってもいいぐらいの、 あのお嬢さんじゃないですか、
はい、
その豚がどれだけ自分のところがそう自信を持ってあのおすすめしているか、でもそのどれだけその豚っていうものがねあの体にとっていいのかっていうのをね、
うん、
実際に、証明してくれたことがあるっていうのは何かと言いますと、
はい、
私がそうやって病気で、まあ、大病して、はい、あの出所してきてからですね、うん、キーボーさんもあの体を元気つけてもらいたいというふうなことで、うん、なんと、うん、ありがとうの 豚セット、
はい、
おこれをキーボーさんに1年間あ違うけど
そんなに大
変じゃない、そんなに送られてきたら困っちゃうんだけどどうぞ召し上がってくださいっていうのソーセージとね、
はいはい、
豚のあれをね、
はい、
送ってきてくれるというのは、まあそれは本当にこの場を持ってありがたく感謝、うん、ね、あのお礼を申し上げたいんだけど、なかなか自信がないとできんことだと思わない？
まあそうですね、
うん、うちの豚はこんだけ安全で自信があるんだと、
はい、
キーボーさんこれ食べて元気つけてくださいと、またそういう体よく なってくださいと、はい、これ自信がないとできんよ。
そうですよね、
俺だって自分の CD あんまり進めたくないなと思うことあるもん。
ちょっとフライカンですよ、
フライカン
ですよ、
自信持っておすすめしないとな。
そうですね、
もうだからそれができるっていうのは大変なこと。
そうですよ、よくあの生産者が見えるとかっておっしゃって、うん、
ありますね、生産者が見える、
生産者の顔が見えるね、
それもすごく自信あってこそというか、うん、顔側としてもすごくいいですし、
ね、それが今ないから、あの中国のな、あの食品の問題とかさ、
う
ん、あの今なんだっけ、偽造のなんとかとかな、あのいっぱい出ちゃったもんな、うん、日本もな、添
加物がいろいろ入ったり、
あ、
今度私あの都内のお店で生産者がいるお店として、うん、はい、あのお仕事も今もらってますので、はい、そちらの方も時々告知
させてください。あなた本当に今その、はい、あの教授になったってっていうか、うん、講師になって、うん、いろいろそういう人たち、まあ、うん、まあ、いろいろなこうそういう食育について、お話をしておいでたというふうなことなんですけど、大体どういったその工程で、うん、またどんな内容のお話をしておいでだったりするんですか、うん、っていうのは、何を言いたいかというと、さっきの石野ちゃんね、
はい、
エコとかロハスは立派なこと、うん、でそれで大変にそれはもう地球にとっても必要なこと、うん、であのちっちゃなことからコツコツとみたいなことも大事なこと、うん、だけどなんとなくそこまで来ちゃうと、うん、かえって厄介とか面倒だとか、
うんうん、
難しいとかね、
うん、
なんかちょっとこう、
確かに
あのちょっと有利しちゃった感じ、
うんうん、
であの、なんか面倒くせえ作ねとかさ、
うんうんうん、
いやちょっと僕頭悪いんで難しくてよくわからないんでそういう自然環境のこととか言われてもみたいなさ、
うん、
でまたそういうのほらまたワイド番組でも喋り出すとさ、
うんうん、
なんかもうかえって難しく言う方も多かったりするじゃん、
うん、めんどくさく話しちゃうから、
うん、だからあれを思うともっとわかりやすくこう、ね、うん、こう身近で話してもらえる方がいたりとか、うん、そんな風にお話してもらえないかなと思ったりするんだけど、うん、その点はどうですか、うん、
そうですね、まあ、私の立場から言うと、
はい、
小さい時からその病気の子豚の世話をしたりしてたんですね。でその豚がでも最後には出荷されるわけですよ。
そうだそうだ、
その時に私すごくあのショックを受けて、
ほらそうだな、
あのベジタリアンになったことも実はあったんですね。
今まで水槽で可愛がってたサンマちゃんが、
う
ん、サンマが七輪で焼かれちゃう、
そうです、
あこのサンママンかわいそうだな、
うん、
キーボーさんのほっぺにチューみたいな。
いやいや、ちょっと話がねあのいい方に行っちゃいましたけども、
絶対ガード硬いだろ、
だって
昔からねこれガード硬いんで乗ってこないんだこの女は、いや硬いんだよな、
ね、はい、流すところは流しますね、
はい、
もうちょっと、はい、もうちょっと食いつけそこは、
は
い、
まあ、そういうところにすごい小さい時から矛盾を感じたんですよ。
うん、それはそうだよな、だってかわいそうはかわいそうだもの、
せっかく病気を治して
わからないしな、
うん、でも動物は大好きだったので、うん、犬とか猫とかウサギは本当にあの大事に育ててましたし、うん、なんで豚だけは違うんだろうって思って、自分の親のその仕事が
もし
かしたらあの罪深いことなのかなって口には出したことないですけど、思ったことがあったんですね、
口に出したら自分が壊れちゃうかもしれないもんね、子供だからねまあ最初冗談だけど、それでベジタリアンになろうとまで思った、
あの一緒になったんですよ、
なったんです
よ、なってた、
はい、
じゃあもうある種
病半年くらいかな、はい、
あらもう 病的だな。そうなんだ、うん、もうしょ精神ストレスだよな。
そうですね、どうしたらいいか分からなくって、うん、だけどその時に親が何も言わなかったんですね。で親のその働く姿を見てたわけですよ。
無責任な親って言おうと思ったけどそうじゃなくて、
そうじゃなく働いて一生懸命夜遅く帰ってくる姿とか、うちはその3代目なのでおじいちゃんがその戦後仕事が何もない中でこれからの日本人は肉を食べるんだっていうので、いつかまた食糧難の時代が来たら困るから自分たちがたくさん豚を飼えるような仕事にやっていくんだっていうふうに教科書もない時代にやり始めたんですね。そういう話を聞いてたらなんかやっぱ違うなって思って、あとは目の前にその自分のところで育てた豚の肉があった時に食べないって言うと捨てられちゃうんですね、うん、捨てられちゃったら何のためにっていう、なんかそれがすごくずしんとこう、まあ、小さい子ながらに思うところがあって、はあ、だったら大事に食べようっていう気持ちに切り替わって、
すみません、
でその話をまあ親にした時に親もなんか少し
実行委員の田中さん
よろしくお願いします、
お世話になります。
親もその時にすごくなんか嬉しいとは言わなかったけれども、うん、なんか黙ってこううなずいてくれて、うん、でこういうふうに大事に育てた豚だから大事に食べてもらって、でその分お前も元気に遊べとか、元気にたくさんいろんな友達を作ったり、うん、勉強しなさいとか、うん、自分の夢を叶えなさいとか、なんかそういう話になっていったので、うん、多分そういうところが私の中にあって、うん、とにかくこうつながる命とありがとうの気持ちっていうのを、うん、発信したいなって思った時に、結構忘れちゃってる方とか疲れた時に一人ぼっちな気持ちになる方とかも結構いらっしゃると思うので、そんな視点で、まあ、エコとかロースとかそのつながりを導き出していったような流れなんですけども、
そうね、だけど正直やっぱりそういうこう何かを発信するっていうことはもう大変な作業じゃないですか、
うん、
そういった中で、まあ例えば一野さんの中では、うん、一野ちゃんはその、はい、こっちはびっくりしまし
たまま、は
い
はい、
なんていうの、そういうこう歌でね、うん、彼女はそれを表現するっていうことなんだけど、
うん、
あなたもどうですか、作品の中でそういったエコとかドーハスに限らず、はい、何かそういった自然のことだとかをこうモチーフにして歌ってみたいなとか、はい、もうすでにお歌いになってたりするようなことってありますか。
そうですね、うん、今のところ、まあ、今持ってる曲で言うと、はい、まあ、自然ではないですけれども、ほうほう、空の向こうのメモリーズっていう曲がありまして、で空の向こうってじゃあどこだよって感じなんですけど、私の場合で言えば、うんうん、留学をしていた時代に、うん、オーストラリアから見て空の向こう、自分の実家、家族のことを思いながら綴った曲があるので、今日もこの後で歌わせていただく予定なんですけれども、やっぱりこうなんだろうな、なんて言ったらいいのか難しいですけど、
なんか届けたい思いがきっと、
そうです ね、 ね、
そうだね、だから
そういう時って、
うん、だからごめんね、話しときだけど、だから要するにそう、ブタさんもそうだけど、うん、もっとグローバルな部分とその、ま、ミニマムな部分で言うと、はい、そこも家族みたいな発想じゃないですか、うん、だから今彼女がそういう空へだっけ、空の向こうへだっけ、
はい、
そういうの家族のことを思ったりするっていうのは、要するにその一つのもうエコとかロハスに通じる、うん、なんか地球っていうか宇宙全体の家族化みたいな部分が基本になっているような気がするのね、
うん、
だとすると今の彼女のその歌心っていうか、その発信したい何かというのも、はい、そこのエコとかロハスに確かに家族ぐるみというか、家族を大事にする、もちろん自分も大事にする、あと生き物も大事にするみたいなことで、いい意味での、その、おはようございます、還元するというか、そういった部分ってあるかもしれないね。
それでなかなかやっぱり普段は
聞きたい、
なんか私も留学して初めてやっぱり気づく気持ちだったりだとか、
その大事さとか、
そうですね、普段なかなか気づけないことを気づけた人がやっぱり先立って発信していくっていうのはすごく大事ですよね。
なるほど、そうですよね。でもやっぱり結構シンプルですよね、全部
こう
大事なものって実はそんなに数はなくって、でもそれっていうのはみんなに共通するものだったりするので、きっと本当にこう伝えたいことっていうのが出てくると、それに共感してくださる方も増えてくるだろうし、
そうです、
うん、
はい、まあまあそんなこんなでね、まあエコとかロハスの話は尽きないんですけども、まあ、尽きないついでにと言っちゃなんですけども、
はい、
まあそういった意味で、今 あ、一郎さんの場合は音楽でそういったエコとかロハスを表現したりとか、でまた、のんちゃんの場合は、はい、そういったご自身がもう実体的に、まあ、豚さんを飼育して、うん、それを、まあ、商品としてお届けすることによってエコとかロハスを訴えてたりとか表現したりするわけじゃないですか、はい、でこちらの方はどういった方かと言いますと、はい、今あちょっと、まあ、ようやく、ね、ご到着いただいたんですけども、映画でなんとそういったことを多分、まあ、表現しておいでなんじゃないかなといった部分で言いますとね、この前、まあ、皆さんもいろいろ映画を好きな方、そうじゃない方たくさんおいでだと思いますけども、東京国際科学フェスティバルというですね、映画上映がございまして、そのメディア的にも、まあ、そういったこう芸能だとかですね、芸術活動もいろいろ続けておいでなんですけども、そういったこの前 の, 何でしたっけ、六本木の方でほら映画祭みたいなのあったじゃん、映画のフェスティバルみたいな、日本の、で一応じゃあ知ってないんだね、アイスクリームを食べてる場合じゃないけどね、あなた何アイスクリームのお嬢ちゃんと話してる、話
すみません、
そのアイスクリーム
トントンってやられた
から、アイスクリームでエコとかローハスの話をしてたね、あちゃんと放送に加わってこない よ、ね、
はい、すみません、
はいはい、まあ、だからそういった意味で言うと、映画のほら話をしてたけど、はいはい、その、映画 の, そのレッドカーペットの上をね、はい、歩いてる映像は、あ今何 ジョージさんジミーさん、ジミーさん、これ何届けてくださったの、これはずんだ餅、わありがとうございます、ほらお嬢ちゃん、ほらずんだ餅来たよ、
あありがとうございます、
そっち構ってなくていいからどうもありがとう、ジミーさん、どうもずんだ餅到着しました、ありがとうございます、
ありがとうございます、
どうもありがとうございました、
ね、ジミーさんから差し入れをいただきました、
はい、
ずんだ餅が
来ました、ずんだ餅、はい、一野さんどんな印象でしょうか、はい、初めて見たんだっけ、
初めて見ましたよ、はいはい、ペースト状になってる、
何だったら食べてみればいい、
え、いいんですか、
いいさ、お前も食うのかい、
早速
さっさと食うな、また
早速、
はいはい、食べちゃって、
あ、嬉しい、
お、またこっちもキティちゃん来ちゃった、
嬉しい、
あ、いそだ、
いいなぁ、
キティちゃんいただきました、
やったー、よかった、
ありがとうございます、あ、じゃあお礼にありがとう、
どうもすいませんね、いつもありがとうございます、
いつもありがとうございます、
はい、はい、ありがとうございます、
可愛がります、ね、豚ちゃん以上に
可愛がりますので、豚ちゃんまた届けていただきました、はい、はい、こちらよろしいですか中目黒の夜、はい、よかったら
持ってていいですか、
あ、持ってちゃダメだ、それは1000円、1500円、はい、はい、え、こっちもあるの、ありがとうございます、
すいません、ありがとうございます、
はい、それも新曲中の新曲、1500円、あ、そうですか、あ、どうもおめでとうございます、ありがとうございます、
ありがとうございます、
何あの屋上パフォーマンス見てください、東横線で、ありがとうございます、本物生です、生です、どうも彼も見てください、
知らないらしい、
あ、知らないの、じゃあもう彼撤収冗談、あ、本当ありがとうございます、生さんまでございますんで、それね、一番新しい作品、私の、
あ、じゃあ了解です、
ありがとうございます、よかったら、はい、もう今日1500円なんだけど、もう1500円でいいわ今日は初代でもいっぱい入ってるから曲は、目黒川墓場からね、恋の街が舞台からね、もういっぱい入ってるから、ありがとうございます、あ、それでずっと関心持って聞いてくださったのね、
聞いてくださって、
ありがとうございます、よろしくどうぞお願いします、はい、お名前は何としたんですか、
成田です、
成田さん、まあ千葉から遠いところありがとうございます、彼はお名前は、はい、
土屋です、
土屋さん、あ、ご夫婦じゃないのね、
夫婦です、
どっちやねん、もう料理仕事るかなあ、そう、土屋さん、成田さんね、ありがとうございます、これも近辺なんですか、この界隈でね、
目黒区民、
だから私のパフォーマンス見てくださったんだよね、すいません、もう屋上終わっちゃったんで、
あ、そうなんだ、
去年で終わっちゃったんですよね、10年やりましたけどね、
はい、10年やります
よね、
はい、ありがとうございます、
10年以上じゃないですか、
いや、もう10年、私が言ってんのが間違いなくやったからはい、だからまたこんな形で地道にまたお送りしてもらうんですね、あともう放送今日は3時半ぐらいまで、あ、3時までか、3時までかな、はい、3時までだな、あと、うん、で生演奏やりますからよかったら、その曲、その CD の中に入ってるやつもやりますんで、
じゃあこれ買わなくていいですね、
そういうことを言う、
あ、うまいですね、
そういうことを言う、はい、まあ、そんなおっしゃらずによかったら1枚お買い求めください、ありがとうございます、はい、まあ、そんなこんなでね、ゲスト、挟みましてね、そんな今日ですね、ゴプロ関係の、前の元のメンバーでもございます三吉さんという方がね、お越しになっていただきますんで、そちらの方から映画関係の話と、またエコとかローハスにですね、つながる話でどんどんと伺ってまいりたいと思います、それではそんなこんなでですね、 まずはこちら聞いていただきましょうか。元五本木プロジェクトのメンバーにしましてね、現在は東京大学大学院生でもあります三吉隆弘さんをご紹介します。ようこそ三吉さんです。
こんにちは。こんにちは。皆さんこんにちは、
はい、
三吉です。
はい、色気も素っ気もない三吉さんが真っ黒な傘させてご登場でございますけども、大変な熱気でございまして、三吉さん、
はい、
なんか雨でもないのにこの、あの傘を差したお二人がですね、まあご参加ということでございますけども、
すごい人ですね。
ねえ、
ここ来るとき分からなかったです。
分からなかった、はい、初めてじゃないでしょ。でも
いや、歩いてたらですね、うん、川沿いにやたらサンマの匂いがしたんで、
う
ん、そこら辺でやってるのかなと思ったら、うん、そこではなかったですね。
ねえ、そうなんですよ。だからね、こちらのサンマ祭り、ごめんなさい、目黒サンマ祭りって申し上げてるんですけども、まあとにかく朝のもう5時6時ぐらいからね、並んで皆さんもサンマの方をですね、パクついていただいたり。
まだ並んでました。
いや、もうさすがに売り切れてるんじゃないかなっていうか、まあ品切れなんじゃないかなっていうふうに思いますけども、それにこうかぼすですか、それにこうかけていただいていただくというふうなことなんですよ。もうどうですか、この秋、初サンマは食されましたでしょうか。
あ、いただきました。
そうですか、
はい、
やっぱり秋といえば何といってもサンマでございます
ね。そうですね、
はい、
今日実はやってまいりましたので、
はいはい、
9月の26日に、うん、魚で有名な神奈川県真鶴市、
はい、真鶴市、
はい、こちらの方で東京国際科学フェスティバルの一環で、
はい、
海から地球を考えるという
イベント。ほら、もうすでにのんちゃんエコロハスしてるでしょ。
すごい興味がある、
は
い、
興味があるでしょ。先に紹介してきますけど、GoPro の、ね、いらした時からこちらのお嬢さんはサブパーソナリティとしてやってくれてました。ザオーのありがとうのんちゃん、
一度
お目にかかってますよね。
はい、はい、
こちら新パーソナリティの、一の、あゆみちゃん、こちら歌歌ってます。
よろしくお願いします。
三吉さんです。よろしくどうぞ、
はい、お願いします。
はい、酔っ払うとくどいです。
いい
いいですよ。まあ、じゃあ置いといて、はい、どうぞどうぞ。
はい、
映画のお話でしたね。
映画です。
はい、
映画自体は昨年の東京国際映画祭、
はい、
こちらのナチュラル、ティフ部門というところで、
はは、
見事公式上映作品となりまして、
はい、
今年8月に、うん、六本木で、
うん、
劇場公開レイトショーされまして、
はい、
その後バンクーバーでの、外国での公開もありました。
はいはいはいはい。
でこれはジャック・マイオリについて、うん、書いた映画なんですけれども、
はいはいはい、
今回ですね、国際科学フェスティバルということで小さな子供から大きな大人まで科学にちょっとついて考えてみようという一環の中でこの映画を上映して、その後みんな海からこう地球を考えるという、お話をしていこうという
ところでございます。はいはい、ちょっと三井さんその前によろしいでしょうか。
はい、
この前 その六本木でやったあの映画祭にこれの作品も出展されているわけですよね。それは違う作品。
いえいえ、昨年度。
昨年のやつ、そうですね。
はい、昨年度。
YouTube でしたっけ、YouTube じゃなくて、あれだ、朝日新聞の、新聞のコラムだったと思うんですけども、はい、見ましたよ、見ましたよ。
ありがとうございます。
それこそ、さっきの推しを学ぶじゃなくて、なんだっけ、
妻夫
木さんとかみたいな。
違いますよ。
違うけどね、はい、違うけど、そういうほら、伊藤美咲さんみたいなとかさ、そういう綺麗どころの女優さんがドレス着て、レッドカーペットの中を、上を歩いてる。
何度も言いますが、グリーンカーペット。
だから違う違う。だからアメリカで言えばね、はいはい、レッドカーペットみたいなところを歩いていく、よく映画あるじゃないですか。はいはい、そういうメジャーどころの女優さん、ね、アクター、アクトレス、また大監督が歩いていく中の写真をピョンピョンピョンとこうクリックして見ていったら、なんと、
はい、
この三吉さんが写ってるじゃないですか。その中でもうあれですよ、蝶ネクタイのタキシードですよ。
おー、かっこいい。
小さなね、子供をなんかこう、はい、騙して連れてきたみたいなんですね。そんな感じ で自分は真ん中でなんか捕まった火星人みたいになっちゃってそんな感じで映ってましたけど、
その時
あれでしょ、あれでしょ、
お隣にいたのはテレビ界で有名な結城まおみさんがナレーションをして、しかも英語でです
ね。ね、そんな三吉さんですよ。
そんな三吉さん、
はい、どうぞ。だいぶ持ち上げておきました。
ありがとうございます。
はい、
エコの話はもう終わっちゃったんですか。
やってください、やってください。もうここにエコの塊おりますから。
あ、そうですか。
これもうエコの塊ですよ、ここは。
あ、今エコの話をするとこうお餅がもらえるみたいな、そういうキャンペーンじゃない
ですか。そういうシステ
ム、
そういうシステムなんですか。
はい、角田のロケットつながりで、
はい、
はい、エコの話でいい話があるとずんだ餅を一つプレゼントしますので、
はい、はい、どうぞ。エコとかロハス映画の話どんどんしちゃってもらって構わないですよ。あと20分ぐらい全然時間問題ないですから、どんどんお話しちゃってください。
じゃあちょっと昨年出させてもらったんで、
はい、
今年の、これから東京国際映画祭も始まるんですけども、
はい、
目玉がオーシャンズと言いまして、
はい、
何でしたっけ、オーシャンズと言いまして、
ほうほう、
海の中のこう食物連鎖とかですね、ほうほうほう、そういったものを克明に撮ったフィルムが今年の目玉として上映される、オープニングで上映される。
お、
そういう意味ではですね、今海からこう世の中とかを考えるとか生命の起源を考えるっていうのがこう流行っているって言ったらなんですけども、もう一度考えてみようというところがありますので。
確かにですね、
ピンクブルーとかですよね。
どうぞお話して。
ピンクブルーとかも前にもうやドキュメンタリーでいろんな食物連鎖というか生き物たちの生態をカメラマンが何年かけてか撮ったって絵がありましたけど、はい、そういう系の確か映画ですね。
はいは
い、
でさらにより深いところにこう撮影機材が進化して潜れるようになったらしいんですね。これすごく面白いんですが、最近ダイビングとかの歴史を調べているんですけれども、ちょっと前80年代から前もう60年代から始まってるんですけど、その頃のダイビングっていうのはハンティングに近かったんですね。
ハンティング
要するについたりとか水中銃でやっていた。で、それは漁協の人、サンマを、サンマは取らないですけど、そういった漁業で生活をされている方とは相入れないものがありますので、そういったレクリエーションとはまた別に、今度は写真技術が発達してきたので、皆さんこうハンティングから写真を撮るようになった、だからいわゆるこうダイビングとかをするときにそういった機材でこう撮ることによって、エコロジーの発想って出てくるので、科学っていうのも非常に悪くないというかね、そういったことでみんな啓蒙されていくということがあります、ですのでまた今度のオーシャンズというのもさらに深いところに行って、
見たいですね、
はい、ただこう魚を取って食べるだけではなく、違った意味でこう観察もできるし生態系が分かって、命の大切さを学ぶということができると。
三井さん、申し訳ないですけど、あなたね、なんかせっかく屋外でやってるのに、
はい、
傘の位置が低いんで巣ごもりみたいになってるんで、もうちょっとこう、
すいません、
大きくアプローチしていきましょう、
はい、
なんかそこだけでなんかこう地味に立ち話してるみたいな感じになっちゃってるんで、
は
い、
分かりました。
なんか
ちょっとね、
どう大きいお宅の旦那の給料上がったみたいな、なんかそんな感じの雰囲気になっちゃってるんで、
これ楽しく話していいんですか。
いや、もちろん楽しく話しちゃってくださいよ、はい、だって、ね、僕なんか本当に興味あるのはこちらの座王のあり ありがとう、むんちゃんは、まあ、はい、豚とか中心にね、
陸上で、
ね、陸上での、はい、まあ、そうそう、それを言いたかったの、はい、まさしく陸でのエコとかロハスじゃないですか、うん、海でのロハスっていうのは基本的に生命の起源っていうのは、まあ、もちろん海には違いないんでしょうけども、うん、まあ、もっと言うと宇宙からやってきたみたいな話もありますが、はい、あの海でのそういうエコとかロハスっていう部分で言うと非常にこう 新たに興味とか関心がそそられるなっていう印象あるんですよ。っていうのはのんちゃんからはね、そういったほらエコとかロハスは陸上での話しか僕は耳にしてないので、あなた自身も興味とか関心あったりしませんか、海っていうことになると。
私ですか、ね、はい、ありますね。今陸上の話をして宇宙の話をして、ね、そして海に戻ってくるっていうのがまたたまらない
こ
の
流れだなと思って。まとめるね、あんたまた。
いやいやいや、
なんか緑の山手、なんか緑の丸い山手線みたいにまたくるっとまとめちゃったみたいな。うんうんうん、なるほどなるほど。
母ですからね、
母ですから、うん、
今回あの地味にですね、はいはい、2作目を取材を始めてまして、あの水中写真家の中村郁夫さんと
そういうのいいですね、
お会いしまして、うん、話したところ、こう海っていうのはね、自分のこう力、人間の力到底叶わないもんだってことが分かった
と。いいですね、
まあ、そういうことがね、非常に改めて思うと、人間って何でもできると思うじゃないですか、うんうん、食物連鎖の頂点に立ってると思うんですが、はあ、海の中に入ると本当に弱い生き物だっていうことが分かった。
確かに、
ごめんなさい、そんな話はもう本当にどんどんとやっていただいていいんですが、
はい、
先にちょっとお時間なくなっちゃうといけないんで、告知とかプロモーションとかのあったら日程とかどんどん先にそういった映画の上映の時間だとか、なんですか、ここに行ったらこういうのが見れますとか、いつからやってます、そんな話を先にしちゃってもらっていいですか、
は
い
は
い、
じゃあ告知の方ですが、
どうぞ、はい、
9月の26日の13時から、
うん、
入場無料で海から地球を考えるというイベントを行います。
ほうほうほうほう。
場所は、うん、神奈川県の真鶴、
はい、
JR 真鶴駅より歩いて5分の情報センター真鶴1階映像ホール、情報センター真鶴1階映像ホールで行います。3時半から、海から見た生命と海から見た命と題しまして、海の学校渡部先生、横浜国大の菊池先生と私が登壇してお話をしますので、よろしくお願いいたします。
何しろ東京大学大学院生よ。
行きたいですね、行きたい、はい、
東京大学大学院生だから、
もう頭脳が
東大っていう感じでしょ。
IQ の高さに。
でも正面から入ったわけじゃない、脇から入っただけだから大したことないんだけど、ね、
本当にやりたいものがあって、
ああそうなんだね、
というところが一番引
っかかる。でもごめんなさい、話の途中だけど、 GoPro にいるときに、うん、あなたはあの彼にもお目にかかっていると思うんだけど、
ええ、
あの彼はその当時ね、元気さんっていうね、うん、映像関係のね、うん、仕事をしてみえて、うん、MTV のねあの映像を作ったりとか、うん、そんなことをやってたの、そんなヤクザな仕事をやってたのよ。それが今こういうエコとかロハスな家業をやってるっていうのは、ね、ちょっと俺は信じられないぐらいでさ、どっかでなんかちょっとこう騙し、いやいや騙してないだろうけども、なんかそういったこうあれがあったりするのかなと思ったりするんだけど、
いい
そういうことないですか。
違います、
あの急にどうしちゃったんです、どうしちゃったんです。
当然法人の方の有限会社元気も本当に細々と映像制作を続けているんですけど、
はいはいはいはい、
また新たにですね、うん、地域おこしという形で神奈川県真鶴の方と知り合いまして、うん、NPO 法人空と海の友という形で NPO 法人を設立しまして、こういった、最小地区というんですかね、真鶴の、地区で地域活性化のイベントをやっていこうという集まりを作りました。
あのね、いろんなことやるのよこの人は。でね、これはエコとかロハスになっちゃうと、まあ、一野ちゃんが別に興味がないわけではないと思うんだけど、はい、やっぱりあなたはさっきから言ってるみたいに、エコとかロハスよりはなんか食べ物みたいなことじゃない、
ね、どちらかというとそちらより
ですね。どちらかというとね、
はい、
で大体ほら、まあ、この人の芋料理が好きな人なんでそれは置いといて、三吉さんっていうと佐世保バーガーみたいな。佐世保バーガーって意外でしょ、ちょっとそのお話も聞いてみて、何が佐世保バーガーなんだろうみたいな。
ご本人えみたいな顔されてますけど、
佐世保バーガーって何ですか。
あれちょっとな、佐世保バーガーじゃなくて何だっけ、バーガーバーガーなんとかバーガー、
長崎の佐世保バーガー、
唐津バーガー、
唐津バーガー、唐津バーガー、
唐津バーガー、
初めて聞きました。
唐津バーガー
初めて聞いたでしょ、
非常に
ほらその話、
あ有名、ごめんなさい、
うん、すいません。
唐津バーガーなぜ唐津になったかと言いますと、
このどこのバーガーなんですか。
長崎県じゃごめんなさい、佐賀県唐津市なんですけれども、こちらの方虹の松原という海岸沿いに1台のバスが止まっておりまして、
ええ、
こちらの方で唐津バーガーというのをやってるんですね、これは、ね、非常に美味しくて評判なんですが、これなんで僕が知ることになったかというと、映画の、まあ、ジャック・マイルの、愛した海というのが、佐賀県の唐津の海なんですね。これ意外なんです。
日本の海なんですか。
日本の海で初めてイルカを見たと。
あそうなんですか、はい、
そこで、まあ、ジャックが
しかも佐賀県の、
そうです、まあ、そこで 取材を行っていましたらそういったカラーツバーガーというのを発見しまして、うん、まあ、当然当地ではすごく人気があってですね、
うん、ご当地の名物、
はい
うん、
で、まあ、あの五本木の方からもあの五本木バーガーというもの
ね出たからね、
されましてね、
そうなんですか、
オッケー、じゃあ五本木バーガーの話が出たところでその話はちょっと後でゆっくり聞かせてもらうとして時間のちょっと関係もございまして一曲聴いていただきながらまたその話聞かせてもらいますが、今日はですね、のんちゃん来ていただいてって形でねのんちゃんつながりの曲で一曲聴いていただきましょう。とりあえずこの曲聴いていただきながら、次のまたそのバーガーの話も聴いていただきたいと思いますよ。
聞かせて、ラジフトを包む。